ワクワク
キャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の白原彩菜です。よろしくお願いします。
池田優子です。今日は鼻声でお送りします。
同じく2年の中村彩菜です。今回は私たち3人で進めていきます。よろしくお願いします。
お願いします。あ、そういえば最近良かったこと嬉しかったことありますか？
急ですね
いや聞きたかったんです。
良かったことですか？昨日の話なんですけど、講義中に後ろの人にプリントを貸してくれないかって言われたんですよ、うん、それでどうぞって貸してあげて返してもらった時にお礼にって言ってツルをくれたんですよ。すごいもう1センチぐらいの
ちっちゃい
ツルを。で、私幼稚園生の時になんか仲良かった男の子にツルをもらってたことがあって、それでもすごい懐かしかったんですよ良かったことっていうかすごい本当懐かしかったです。
はい、全く心の、はい、共感ができませんが面白い話ですありがとうございます。
でもいいよね、でもこの年になって昔のことを思い出したらやっぱもう年なんかな、すごい切なくなるよね
ツルですよ、ツルツルですよ、バラとかではなくてツルを折って。
いや、いいじゃないツル。
ちょっとその男の子の心情がちょっと知りたいですね。
そうですね
とっても知りたいです
ではですね、番組の紹介したいと思います。放送は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間行っています。第2土曜日はチーム A が、第4土曜日は私たちチーム B が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきたいと思っています。社会情報学科の学生、教授から卒業生まで幅広く出演していきます。お楽しみに。
そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問、リクエスト曲などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてください。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
社会情報学科紹介のコーナー。このコーナーは理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
今回のゲストには岡山理科大学社会情報学科の篠俊夫先生を呼びしています。篠先生は社会情報学科にある4つのコースの1つである歴史・文化コースを担当されていて、外国史や歴史学、主に東アジアの歴史についての講義を受け持っておられます。それではお願いします。
岡山理科大学社会情報学科3年の白原彩菜です。
2年の中村彩乃です。
今日はもう一人、台湾からの留学生の方が来られています。
留学生の総合帝と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この3人で篠先生にインタビューしようと思います。篠先生の講義は本当に聞いていて楽しいです。淡々と事実を述べるだけではなく、そこに至るまでの過程や逸話などもちゃんと詳しく教えていただけるので理解がとっても深まります。
私が高校3年生の時、医大のオープンキャンパスでお話を聞いたのが篠先生との出会いでしたが、その時のもう人を引きつけるような話し方がすごく印象に残っています、うん、だからこの先生の講義はもう全部聞こうと思って、今のところ篠先生の講義は全部受講しています。いや、そんな先生の話をする時のポイントがあれば教えてください、
はい、お願いします。
今日は僕も招いていただいてどうもありがとう。
あ、いえいえ。
ということは1時間半ぐらい喋ってもいいって話かダメ、放送時間というのは決まってるのかな
心を痛めながらカットさせていただきます
ポイントはね、みんなの顔を見ながら、うん、分かってるかなどうかなっていうのを探りながらやるっていうのが、まあ、一番のポイントかな。でもう一つは 古い1000年とか2000年とかの前の人のことの話をするんだけれども、そういった人々もやっぱりその時代その時代、僕ら今生きてる僕らと同じように一生懸命に生きていたんだよと、そのことでは何ら変わらない、人としてその時代も今も変わらない、だから今のこう話題とかっていうことを例にとりながらしていったら、その時代の人たちをもうちょっと身近に生きた人たちのこととして捉えてもらえるかなっていう、そういう思いもあって、例題ばっかりっていう話もありますけどもっていうのはポイントというか気をつけてるところでしょうか、はい、
講義を受けたことあるんですが例え話がすごく面白くて印象に残ってるんですよ。それを、あげろって言われたらなんか結構マニアックな話にちょっとなってしまうので、多分聞いてる方ポカンってなるかもしれないですけど、
そうですね、
ちょっとその辺で一番面白いのって
なんかありますか？そんなもんないわ引き出しがあってね、これを決め、実は授業の前にこれを話そうって決めてはいないんです。
ああもう
本当にみんなの顔を見てその時にプッと、あ、これだったらこの関連の話で後ろにつなげていけるなっていうのが思いついたものを話をしているので、ネタとしていつくつか持っててっていうんじゃないんです。
へ、
なのではっきり言えばもう翌日には僕もそう言ったことが知ってるし、
はい、
ただ多いなって自分でも思うのは映画とかドラマを題材にするのは多いですね。僕映画好きなんで結構見たりして、でそんなところで、あ、これだったら題材になるかなって言うんだけど、肝心のみんなが見てないことが多いからそっちの方がわからないっていう話になって、そうするとわからないみたいだからって違う話を思いつこうと思って、どんどんどんどんまた違う話に展開しちゃうっていうのはあるかな。
見る映画っていうのは日本の映画、
やっぱりハリウッド系が多いね大画面で見るのはドッカンボッカンが大好き、はい、
でも東アジアの歴史とか教えてらっしゃるのにハリウッド系なんですか？
そう、ハリウッド、僕が歴史をやるきっかけになったことの2つあるんですけどね、きっかけが一つはね、SF 小説なんです。アイザック・アシモフっていう人が書いた銀河帝国の攻防っていうシリーズがあるんですけども、これが実はきっかけの大きなものになったんです。でね、これは、銀河帝国っていう未来の SF なんだけれども、ローマ帝国のその攻防の歴史を一つ下地にしていて、でかつそこに登場してくる人がその心理歴史学っていう新しい学問の権威 でその心理歴史学っていう歴史学を駆使して未来を予測するっていう、そういう物語なんです、でそうだよなって、そこに説明されてた歴史のいろいろな事情っていうのをこう積み重ねていったら未来のこと分かるよなっていう、その説明に感心して、ああ僕も歴史やって未来のことをね見えたらかっこいいなとか思って、それで入ったんです。ただその SF の大きなっていうか、それし僕が失敗したのは、その SF ではね、心理歴史学って学問は超高度な数学を駆使してやる学問だっていうそこをすっかり僕抜け落として、歴史のとこしか見てなくってね、で僕一番苦手なのが数学でですね微分も積分も分かりやすないっていう、そういう人間だったもんだから、この道入ってすぐに、思い知って失敗したなと。未来を分かるには数学を駆使できなきゃダメかなっていう、でした。ともかく SF はそういうことで大好きで、中学校の時からずっと大好きでね、なので、映画も SF 系のボッカンボッカンが大好きです。
じゃあそれでは先生の講義について触れたいと思います。先生は外国史や東アジアの歴史学、歴史資料解析っていう講義を受け持っておられます。歴史系の講義が多く、また講義を受けていると歴史のお話がとっても多いですよね。先生が歴史という学問に出会ったのは、何がきっかけだったのかって教えていただけますか？
そうですね、今言ったように一つは、SF っていう、ものだったんですが、それに出会ってそっちになるさらにそのきっかけというか元というと、やはり思えば父かな、親父ですね、父は普通のサラリーマンだったんですけど本が好きで、であの時代私が中学校小学校の頃には、邪馬台国論争っていうのがブームでですね、でうちの父はそれに随分と熱心で本いっぱい集めて読んでいて、で 面白そうに語るんですね。でまたたまたまですが、その頃私奈良に住んでいたんで、でそういう話の、まあ、邪馬台国論争はご存じと、一つは奈良ね、一方は奈良にそのあったよっていう説なわけなん でそういうものの遺跡やなんかっていうのがもう身近にあるお寺があったりっていうことで、興味がまあ近くすぐに持てたっていうかな、ということはかなり大きかったですね。それであの学校の授業なんかでも歴史をよく聞くようになるし、でだけど残念ながら学校の授業っていうのはやっぱり自己を教えるだけのところが多いんですよね。
で
そしたら僕がそうやってお父さん父からなんかの本を読んでたのとだいぶこう違っていて、なんでその時にその時効と時効との間がどうしてこの出来事の次にこんなことが起こるんだろうっていうのを考えながら聞くようになっていってたんです、いつの間にかね、うん、でそれで、まあ、さらにちょっと自分でそういうことを肝に持ったものを調べたりするとっていうところからこうハマっていったのかな、うん、でそんな風に思っていたところにさっきの SF が出てきてそうか、これ積み重ねれば未来もわかるかみたいな、
なるほど、
うん、だったかなという風に、うん、です。でまあ、その後東洋史っていうことが僕 の、まあ、いわば分野で分けたらば得意分野で、ヨーロッパとかではなくですね、中国史が中心です。でそれは、まあ、邪馬台国論争から入って日本の歴史に一番最初興味持ったんだけど、なんか突き当たるのがみんな中国へ行っちゃうんですね。古い時代の日本の歴史っていうのは中国のものっていうのがみんな多くて、みんな中国から入れたよみたいな風に思えたんですね。そしたら日本のいろんな制度、天皇制とかを初めてして、それらのことを知るためにはまず中国のことを知らないといけないのかな。で中国の歴史の方へ調べてっていうか、まあ、読むようになっていくと、まあこれは大変な奥の深い広い、いろんなものがあってね、まあさらにますますと、でもっと脅威に思った すごいなって驚嘆したのが、中国の歴史で一番思ったのが、そのあれだけの大きなエリア、まあ、今の中国で言えばヨーロッパ全部が入るぐらいのところ、うん、フランス一国と四川省が、ね、匹敵するぐらいの人口と面積あるわけですけど、そういったものが一部にしながらもヨーロッパ全土が、今ヨーロッパは何十国に分かれてるけど、それが昔から一つとして意識されてる、もちろん分裂してる時期もいっぱいありましたけども、一つというふうな認識ですよね。一つのエリア、一つの国であるべきだっていう、そんな風になった謎っていうのかな、どうしてそんな風に考えられるんだろうっていう、でそういう謎を新たに、まあ、日本史への興味からその中国史の興味を移った時に感じて、まあのめり込んでいったっていうところでしょうか。
それでは先生はゼミの一環として吉備津神社などに遺跡巡りをされていますが、あの私はまだ行ったことがないんですが、すいません、どのようなことをされているんでしょうか。
うん、はい、まあ、まずはそういうことをやり始めたっていうのは、一つはもちろんゼミは歴史のゼミなので、歴史関係でっていうことがあります。だけどもう一つはやっぱりこの大学、岡山理科大学っていうところに入って岡山の出身者になるみんなにとってね、岡山の歴史やっぱり知ってほしいなっていう思いも強くて、なのでゼミの一環ではあるけれども、1年生を中心にあの全学科に呼びかけて、みんな参加しようよ、してくださいねっていうふうには呼びかけています。で岡山の歴史って本当にこれもまた深くてですね、の割にこうあんまり岡山の人が岡山の歴史をあまり知らないように思える。でかつまた僕のその興味であった中国史の方から、まあ、元々は邪馬台国とかそういうものが興味だったんで、それとリンクさせながら見ていった時に、どうもこの岡山っていうのがそのポイント、さっきの話じゃないけどポイントになりそうな風に思えてきて、でそのぐらいのこのちょっと隠されたっていうのかな、謎めいた部分がこの岡山の歴史が非常にあって、でそれを調べることと一緒に合わせてね、それで吉備津神社、特にこの吉備津神社を中心に調べ始めているんですけれども、それを僕自身も調べるとともに、そういう謎解きを学生君たちと一緒に、できたらなっていう思いでやっています。なので吉備津神社を巡るっていうだけじゃなくて、あそこの中山を中心にして、いろんな、いっぱいあそこ遺跡があるんですね。あるいは吉備津彦神社もあったりして、それから、一緒には同じ日には行けないんだけれど、別の時には鬼ノ城とかですねも行ったりもしていたし、あと博物館とかね、いろいろと行ったりもしています。 それはそういうふうな、一つは、みんなにやっぱり岡山の出身者として岡山の歴史を知ってほしいということと、それからまだまだ隠されたどうも謎の大きな歴史が岡山にあるぞっていう発見を一緒にやっていきたいなっていう思いと、うん、そんな風にして、やっています。
よければ今度ぜひ参加させてください。
そうですね、そうか、具体的に何してるの話はなかったけどまあ行ってうろうろして、ここがこんなんだけどこんな謎があってねっていう話をしながら、はい、分かってることとこの分からないことと一緒にしながら、うん、本当はあそこで一箇所ここを発掘したいなっていう場所があってね、うん、だからただのその遺跡巡りだけではないものをしようとはしています。
ぜひ先生の隣で楽しませてください。
私も参加したいです
ぜひぜひ、はい、
それでは最後に社長で一言お願いします。お、
社長で一言、はい、そうですか、うん、一言じゃ出ないとダメいっぱいあるんです
いや
短くな
単語で何個か挙げていただければ大丈夫です。
まあ何と言ってもその文系で情報パソコンができるようになるよ、これが一番だと思います。パソコンがこんだけ文系のでやるような大学はまずないと自負していますね。でそれはやっぱり理科大学にあるっていうことで情報教育で、それからそうそうもう一つはそのいろいろに文系理科大学の中には文系なので唯一だから、そのいろんな文系の分野がみんなも勉強してきてあるのを気がついてると思うんですけど、まあ例えば経済学科とか学部とかっていうところに入ったらこんなに歴史をやることもないと思います、うん、逆に歴史学科っていうところに入っちゃうと経営だとかっていうのはあんな風に勉強することもないんだと思うんですね。大学レベルでそれだけのことをいろいろにできるっていうのも、これは僕社会情報学科って楽しい学科なんじゃないかなって、密かに自慢しているところですが、どうですかみんなの方がどうでしょうかっていうところかな。はい
はい、私も一緒ですよ、
ね、
はい、自慢できるところだと思います、
うん、です。
先生本当ありがとうございます。
どうも、どうもありがとう。
岡山理科大学社会情報学科の篠敏夫先生にインタビューしてきました。続いては第1回目のコーナー、社会情報学科の学生のお悩みや意見にお答えする
美大生のそこんとこどうなの、
どうなの、
どうなの。
今回のお悩みは社会情報学科の学生の皆さんにアンケートを書いていただきました。
秋ということで今回お月見をしながら学生の皆さんの悩みを解決しちゃおうというコーナーです。
美大生のそこんとこどうなの、
どうなの、
どうなの。
にはチーム B 全員に加えレディオモモディレクターの大賀さんにお越しいただきました。
それでは聞いてください。
イエーイ。
岡さん一言お願いします。
いや月が綺麗ですよね。
ですね、
とっても綺麗です
今日は月見ということで
収録を始めたいと思います。それでは早速お悩み相談コーナー行ってみたいと思います。社会情報学科の1年から4年生までの計90人に私たちはアンケートを取らせていただきました。じゃあ早速学校生活や普段の生活で何か悩んでいることや聞きたいことはありますかという質問ですね。ペンネーム久保さんですね朝早く起きれません。池田さんどうぞ。
それはね、一日中オールで起きてくるんだな。朝の早い日は寝ずに
目充血しません？
目薬で生き延びる
よし次行きましょう。
雑なアドバイスありがとうございました
本当雑なアドバイスね。ペンネームマートンさん、毎日のように山を登るのが辛いです。どうすればいいですか。ではこの回答は大賀さんお願いします。
バスにすれば。
でもバスも混むんですよ、むっちゃ
車にすれば
車
という意外は車ダメなんですよ。
じゃあ次ですね、ペンネームはるかさんから、悩みはないよ、これからの将来がどうなるか不安でもあり楽しみでもあると答えてくださいました。これどう思いますか。中村さん、
4年生のご意見なんですけど、4年間も過ごされてきてもう悩みがなくてやっぱすごいですよね
先輩を感じる
4年生で悩みがないということは就職とかも決まったんですかね。いいことです。
羨ましいな、とっても羨ましいことですじゃあ次ですね、社会情報学科のイメージを教えてください。でまたその理由もあれば聞かせてください。こちら匿名の方、フレンドリー、いい意味で先生と生徒の距離が近くて話しやすいとありました。でこちら私が答えます。こっちはですね、ラジオやっててもすごく感じるんですが、先生と生徒の距離は本当に近いです、うん、なので 礼儀とかがたまにダメになったりするんですが、そこは
近すぎてね、
はい、そう近すぎてなっちゃうんですが、先生方は注意しますが、私たちが成長するように導いてくださるので、本当におすすめの学科だと思います。
ですね。なんか本当に失礼だったら本当に怒るしね。
怒りますね。怒られましたか？
そこら辺は、いや、まだそこまでのヘマはしてない。ギリのギリ
のヘマの塊のですよ
ね。違う。
じゃあ次いきましょうか。あなたの座右の銘や好きな言葉を教えてください。ペンネームさとしさんから、何事にも挑戦。ペンネームレインさんから、一撃必殺ですね。
いや、一撃必殺と来るなら、うちは絶対レイドかな。
絶対レイド。
ポケモンですね。
ポケモンですね。
ピンポン。
命中率は低いですね。
そうですね。ちょっと低いですね。
頑張って。
まあそこら辺は努力次第で。
努力できたんですね。頑張ってください。
これは小野くんに触れてもらいましょう。この一番下。
匿名の、1年生の男性の方かな。常識にケツを向けると。
常識。
ああ。まあ、背を向けるを間違えたかな、この子は。
ああ、
まあ背を向けようとしてケツ飛び出るみたいな、ちょっと間違えちゃって。
次の質問ですね。あなたの人生で一番の修羅場は何ですか？ペンネーム KMMN さん。彼女の妹と遊びに行った先で彼女に会った時。
うわー、
気まずいですね。
気まずいですね。てかよく行きましたね、妹と。
いや、こういう場合はほら彼女に会った場合なので、男性陣にもう一回聞いてみましょう。
そうですね。お二方に。でまず小野くん、
こういう場合は、まあ、状況説明は置いといて、みんなでよしドライブに行こうかと別の話題にすり替えることが一番の手ですね。
どこで会ったんでしょうね。どういうところで出くわしたかにもよると思いますけれども、あれでしょう、彼女も別の男といたんでしょう。
無茶ぶりになりますが、中村さん、
わお、
女性としてはどう思いますか？
まず彼女の妹と会っているっていうことは、彼女の妹の方に意識があるのかなと思ってしまうので、やっぱ浮気はダメですよね。
ダメですよね。
浮気はしちゃダメです。
ダメですよね。
切実な女子の声を聞かせていただきました。皆さんこれを参考にしましょうね。
はい、では次の質問に行きます。岡山県内で彼氏や彼女と行きたい、または行ったことのある一番のおすすめスポットを教えてください。一番多かった意見としては、やっぱ美観地区とか岡山城が一番多かったですね。他の意見ではあきらさん、3年生の男性の方、城地下の噴水広場という意見がありました。では再び KMMN さん、1年の男性の方、はい、自分の家ということですが、やっぱ男性のご意見として彼女を自分の家に呼ぶっていうのはいかがでしょうか、小野先輩。
際どいな。際どいですね。
まあいいんじゃないですか。お家でウィーしたり
マリカやりたいね。
あ、マリカやりたい。
なんでそこにバナナが置いてあるんですか？
そこにバナナがあったからです。
マリオカートの醍醐味なんで受け入れてください、小賀さん。
では次の質問に行きたいと思います。女性や男性を落とすテクニックはありますか？具体的にお答えください。ストレートで一番ちょっと気に入ったんですけど、みこつさん、2年の男性の方、好きですと言えばわかるよとのことです。やっぱ女性のご意見としては、直接ストレートに思いを伝えてくれるっていうのはどうですか、篠原さん、お願いします。
すごくいいと思います。でも好きですじゃなくて、大好きですが好きです。
おー。では牛サンタさん、1年生の男性の方、顔を斜め45度に傾けて女性に話しかける、イチコロだぜということですが、
それ男の子がするの？
男の人が女の人に
見上げてるってこと？
顔を斜め45度に傾けて首をかしげた状態で話しかけるっていうのは、
ちょっとやってみてください。
あー、ちょっとラジオでは伝わらないんですけど、好きだぜ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
誰にも響かない。
本当だ、誰にも響いてないです。
まあ、ちなみに僕は顔は35度にします。
大賀さんはどうですか？
なん
90度ですね。
そうですね。
折れ
た。あ、これ90度にも慣れてない。なんですかこれ。 そうですよね、好きですといえば、うん、あとはまあサプライズとかそういうのもいいと思いますね。
いいですね。サプライズは池田さんどうですか、キュンときますか。
大歓迎です。
まあ、あの記念日を大切にするとかですね。あ、でもそこになるまでの話か、これは。
まあ僕はもうみんなでウィーして
楽しむと
楽しんで、その後にさりげなくまあお礼のメールを言ったりとか、こまめな、まめなことを積み重ねていくのが落とすテクニックですかね。
慣れてますね。
勉強になります。
はい、以上アンケート発表はこれで終わりです。協力してくださった学生の皆さん、本当にありがとうございました。
今夜は楽しんでいただけたでしょうか。
今夜は月が綺麗です。
とても綺麗ですよね、中秋の名月。あのこの放送、今これ10月26日に放送していますけれどもね、実はこれ今9月の17日でございます。今お月見なんですけど、この10月下旬に、外でこんなことしてると皆さん風邪ひくので気をつけましょう。
紅葉プラスお月見をしたかったのですが、でもすごく楽しいです。
それではお悩み相談コーナーはこの辺で、皆さんまたこのコーナーでお会いしましょう。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法政社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
とうとうお別れの時間がやってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。番組の前半は社会情報学科の先生のご紹介を、後半は
美大生のそこんとこどうなの
をお送りいたしました。
ここで前回に引き続き社会情報学科からのお知らせがあります。11月21日から11月23日の3日間、半田山祭という理大の学園祭があります。11月23日には E.T. キングがライブしに来てくれます。次回のチーム B の放送では、半田山祭をぶらり旅しに我々行ってくる予定ですので、ぜひご期待ください。
次回の放送は11月9日土曜日この時間です。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージ、リクエスト曲を番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。